にちは、こなつゆです。今回のスタイフはもうゴールしてるよについてお話ししていきたいと思います。この世界の構造についてよく映写機とか鏡とか櫛のような存在とか世界イコール自分とかあとソースとかなどなど世界中で本当にたくさんの表現で語られているかと思います。で、これらの表現って、まあ、言語とか言葉は違っても大体は指している方向性とかは同じだったりするんですよね。これって、まあ、現代だけではなく歴史上の人物が言ってる残してる言葉とかも大体紐解いていくとあれなんか同じこと言ってるんじゃないっていうのがなんとなく分かってくる。ってことは、まあ、これがそのそれぞれの勝手な思い込みとか妄想とかではなく一つの真実としてあるのかなと私は思っています。で、今回はこの表現の中の鏡というワードを使ってちょっと話していこうかなと思います。鏡ですね。この世界の見え方の仕組みの話になるんですけど、私たちは今もなお鏡みたいなものを通して世界を見ている。鏡に映った世界をそれがあたかも真実だと信じきってみながら生活をしているわけですね。で、この鏡っていうのは生まれた時からもうこの世に生を受けたこの瞬間から目の前にあって、で子供の頃は比較的この鏡はほぼ新品で綺麗でありのままの自分ありのままの世界を映し出してくれていた。ただだんだん自分が成長するにあたって学校行ったり部活頑張ったり受験勉強頑張ったりとかお父さんお母さんに怒られたりとか友達と喧嘩したりとか就職して仕事頑張ったりとかなんかそんな経験をしていくにつれてその経験の蓄積情報の蓄積周りからの、まあ、刷り込みって言ったらあれですけどそういうものによって鏡に上から書かれていた落書きがどんどんどんどん増えていったわけです。で、今私たちは、まあ、これを聞いてる方は大体大人だと思うんですけど私たちはそういう経験を経ていろんな落書きを書かれている鏡を通して世界を見て当たり前にその世界をそれは常識でしょそれは当たり前でしょそれは本当でしょって思いながら生きています。で、ここでちょっと例え話をしてみたいと思うんですけれども一人のとっても可愛い女の子がいました。その皆さんが思いつく限りで一番可愛い女の子をちょっと用意していただきたいんですけれどもイメージしていただきたいんですけれどもめちゃめちゃ可愛い女の子がいました。ただその可愛い女の子がいる世界では全ての鏡がなぜかへのへのもへじに自分の顔が映るように加工がされています。どの鏡を見ても自分の顔がへのへのもへじに見えてしまう。で、この可愛い女の子はそのへのへのもへじに加工されているっていうことを知らない。生まれた時からその鏡の中で過ごしている。鏡がある世界で過ごしている。そうなるとその可愛い女の子、美少女は私はこのへのへのもへじっていう顔が私の顔なんだと当たり前に思って生きるようになるわけですね。あ、私こういう顔なんだみたいな。でもこの例え話を話してる私も聞いてる皆さんもこのへのへのもへじなんだって言いながら鏡を見ている女の子はとっても可愛い美少女だっていうことは分かっている。 だけど少女のは主観でしかわからないので、自分はへのへのもへじなんですって信じ込んでいる。で仮に私があなたすっごい可愛いですねって本音で話したとしても、あ私へのへのもへじだけどこの人すごいお世辞言ってくれてんだなとしか受け取ってくれないし、もしかしたら私へのへのもへじだけど可愛い女の子になりたいから引き寄せの法則でも使って頑張って可愛い女の子の顔になろうかしらと毎日アファメーションするかもしれないですね。そういう美少女がいました。でこれはあくまでも例え話なんですけれども、例え話ではあるんですけど、実は私たちの世界も同じだったら、これをちょっと考えてみてほしいんですよね。今私たちが見てる世界もこれとほぼ同じ構造なんですよ。まあ、へのへのもへじっていう鏡の、世界にいる人もいるかもしれないですけど、まあ、ほぼほぼそういう同じ構造で、今こう悩んでる人とか何かを叶えようとする人って大体その今でいうへのへのもへじだって思いながらそれを何とかしようとしてる状態なんですね。ってことはその実際の本来の自分そのものがおかしいわけではなく、映してる鏡に落書きがある、正しく映ってないっていうことになるんですよ。だけど私たちは落書きされたへのへのもへじで映るように加工されてしまってるその鏡を、これが現実だ、これが私だ、私はだからもっと可愛くならなきゃいけない、私はもっと努力しなきゃいけない、世界はこうだからこうあらねばならないと、信じて一生懸命何かをしている。そして私たちも先ほどの美少女同様、主観でしか物事を捉えられないので、エゴのレンズ、その鏡を通してずっと見てしまっていると、自分が本当は美少女であるっていうことを知ることが難しい状況にあったりするんですね。で、この鏡についてなんですけれども、実は全て嘘っぱちを映しているわけではありません。この鏡はもともとは生まれた時はすごくピカピカで新品の鏡だったので、でその上から落書きが描かれてるわけなので、そのまだちゃんとした実像を写してくれる部分はまだ残ってるんですよ。からその実像と落書きが混ざった世界を私たちは見ている。で実像を見ている時は、ああなんか可愛いとか安心するとか、わー愛しいなとか、そういったいわゆる心地よい快に近い感情を感じる。ただ一方落書きの部分を見てしまうと、うわなんか苦しいな、違和感があるな、こんなはずじゃないのに私なんか満たされないから頑張んなきゃいけないみたいな感じで、そういった焦りとか不安とか、もやもやっとしたいわゆるネガティブな感情が出てくる。で見分ける方法はこのようにハートの反応で、自分は今実像を見ているのか、落書きの方を本当だと思い込んでしまっているのかっていうのを、紐解くことができるんですね。さっき言ったように本来であるもの、本来の自分がそのまま映っているものを見ると、ああ可愛いな、綺麗だな、美しいなっていうふうに感じる。でも本来でないものが映るとハートは必ず嫌だな、苦しいな、ざわっとする、そんな反応が出てくる。まあ、これを別な言い方で言うと周波数とか波動とか、まあ、そんな感じの表現で、発信される方もいますね。ただ大体そのなんだろう、文字の意味合いではなく、その指し示すニュアンスとしては同じことを言ってるのかなと思います。でネガティブな感情が出てきてしまった、いわゆる波動が下がってしまった、周波数が下がってしまった時は、 それは落書きを見てますよ。美少女がへのへのもへじを見てしまって、これが私だって言ってるのと同じ状態になってますよ。あなたは本当の姿じゃないよという合図になります。で、これを使うとエゴ視点でもその間違った鏡をこうガン見しながらも、本来のその鏡の前に立ってる本来の自分の姿を、知ることができるわけなんですね。美少女がへのへのもへじをが映ってる鏡を見ながら、もしかして私はこうかもしれないって自覚することができるようになる。まあ、大体人によって、まあ、この落書きは変わってくるんですけれども、例えば私は醜いとか、私はお金がないとか、私はまだかなってない、愛されてない、頑張らないと認められない、欲しいけど手に入らない、私には不相応だ、私はもう孤独で周りから分離してるんだとかとか、まあ、こういったことに対してよっしゃワクワクするぞって思う人はいないと思うんですけど、大体の人がしんどって思うと思うんですけど、なんかこれらに対してネガティブな感情が出るんであれば、それは本来の姿じゃないよ、へのへのもへじですよ、それはへのへのもへじだから、本来鏡の前に立ってるあなたは違いますよというのをちゃんと教えてくれている。で、この一つ一つの落書きに対して、これは違う、これも違うってやっていってもまた楽しいんですけれども、なんかそれをやっていくうちに、だんだん鏡の前にいる自分のその本当の姿っていうのが浮かび上がってくるんですよね。あ、これも落書きなんだ、これも落書きなんだ、あ、これもそうじゃないんだってなってやっていくと、最終的にどんな状態になるかっていうと、鏡の前にいる存在はもうすでに全てを持っていて、すでに全てを叶えていて、すでに全て完璧である、すでに完璧である、調和している、そういう存在なのではないかと、だんだん予測が立っていくわけです。へのへのもへじを見てる私は美少女ではあるんだけど、もっともっとそれよりももっと壮大な存在なのではないかと、だんだん予測が立っていくわけですね。で、それを感じた時にちゃんとハートがそうだよってこうしてくれます。で、この全て完璧に調和している存在っていうのを別大言い方で言うと、世界だったり宇宙だったりソースだったりと空間とか、そういったものになるんですね。なので最初のテーマに戻ってくるんですけれども、もうゴールしてるよっていうテーマだったんですけど、今悩みを抱えている人は鏡に映ったへのへのもへじに対して、はどうしよう、可愛くならなきゃ、なんとか叶わなきゃ、彼に愛されなきゃ、お金を持たなきゃとかいろいろやっていると。だけどそこはもう、あくまでも鏡の落書きを見た上で、勘違いした上でなんとかしようとしているわけで、そっから実像を見ると、もうすでに鏡の前に立っている本当の自分は全てを持っている存在だったよ、全て、よく言うけど、その全部収録し終わった状態で、全部叶った状態にいますよ。でもここもいろんな表現できると思うんですけどね。でも今回の私の表現は、すでに本当の私はゴールしてますよっていうところにつながっていきます。大丈夫でしょうか、ついてこれてますでしょうか。まあ私もそうだったんですけれども、まあ、自分イコール世界とか宇宙とかソースとか言われると、私も最初はなんか別に復縁してたかっただけなんですけど、彼に愛されたかっただけなんですけど、宇宙とかいらないんですけどみたいな、だそこまで行くとちょっとなんかちょっと危ないかもしれないですけどみたいな感じになる人も多いと思うんですよ。だから別にそこを無理やり採用しなくても 全然大丈夫で、今すぐ信じる必要は、無理に信じる必要はないです。ただ、まあ、それでも今リアルタイムで一番気になっている自分に対する不足、世界に対する不足が、もしかしたらその美少女がヘノヘノモヘジを見て自分はヘノヘノモヘジだって思ってるのと同じように、自分も落書きを見て錯覚してるだけなのかもしれないというふうに、ちょっとだけ意識をずらすだけでも、その瞬間から世界への捉え方っていうのがちょっと変わってくると思うんですよね。で、そうすると何が起こるかっていうと、自分の実像をちょっとだけ見ると何が起こるかっていうと、自分の意識が実像を見るので、だんだんこの鏡に映った落書きが自動的に消えてくれるんですよ。で、消えるっていうのは何かっていうと、その自分が見ている世界からその不足が消える。すなわちエゴ視点では、あ、叶ったと見える現象が訪れる。だけど、もともとその自分はヘノヘノモヘジじゃなくて美少女なんだってもう知ってる状態なので、その頃には本人はもう感覚的には、まあ最初から私可愛いもんなみたいな感じで受け入れられたりするんですよね。もう先に欲しいもんは叶ってると。そんな感じで世界にだんだんこう自分の観測したものとか、自分の信念とか、自分が持ってる前提みたいなものが世界にも当たり前に反映していく。だけど、そもそも真実として、自分が鏡の前にいる自分が完璧な存在だから、別に何もこう苦しむ必要はないんだっていうスタンスをキープしていれば、願いを叶えるとか何かをするとかではなく、最初の完璧が目の前に訪れるだけなので、そもそも願望実現とか叶えるぞとか引き寄せで何とかするぞみたいな考えもだんだんなくなってくるんですよね。完璧がただ投影されるだけなんだって、生き方がこれから変わっていくんだ、そんな感じになっていくかなと思います。なので、第2回目にしてちょっとなんかぶっ飛んだ話になっちゃいましたけれども、この辺ってなんか私は作ってないですけど、ノートとかに書くといろんな自分が見えてくると思うんですよね。こう自分が思っている世界っていうのをそのまま付属も含めてバーッと列挙して、で、自分がそれに対して嫌な気持ちが湧く項目があったら、これはじゃあ美少女が見てるヘノヘノモヘジなんだ、だとしたら私の場合の美少女はどんな人っていうのをちょっと紐解く遊びとかもできるので、なんかそういうのもちょっと、まあ、休日ですしやってみていただくのもいいんじゃないかなと思います。で、その上で自分は本当は完璧な人間なんだなって思いながら、その上でやりたいことを淡々としていくだけでいいんだなっていう感じにもなってくると思うので、この今回のお話もなんかぶっ飛んでましたけれども、聞いた後にわあ大丈夫だったなって思えるようなきっかけにしていただければなと思います。今回のお話は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。